Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
Doyoubi, ohiru mae no hitotoki, nani shite mashita ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita. これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ、いよいよ6月に入りました。
入りましたね。
そして今日はなんと6月6日、
6日、
はい、
なんという日でしょう。私の大好きな妹の誕生日です。
おー、ハッピーバースデー。
おめでとうございます。ベロリにいますし、
メッセージどうぞ。
Bleib mir schön gesund und mach nicht so viel Stress und feier schön. Das ist das Wichtigste. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Judith.
はい、なんて言ったんでしょうか。
とにかく無理しないで健康で、あと今日思い切って祝ってもらってねっていうことで、はい、お誕生日おめでとうございますと言いました。
すごいですね、はい、この日本のニーツ、ね、秋葉からベルリンまでメッセージを送ることができる。
すごいですね。自分も今ちょっと驚き、はい、
ね、
は
い、喜んでくれてるんじゃないかなと思いますけど、
はい、届くでしょう、はい、
通常ベルリンとかのお誕生日会ってどんなことするんですか。
それは人様々ですからね、うん、まず自分からお金出して人を呼ぶんですので。
あ、そうなの、
はい、そう、祝ってもらえないんです。
お、
友達出すんじゃなくて呼ぶんです。
そう、
でも妹忙しいので、おそらくちょっと友達だけ呼んで美味しいものを作ってみんなで食べるんじゃないかなと思いますが。
そうです
か、はい、
まあね、時差の関係でベルリンが早い、
あとですね、
です
こっちはもう今ベルリン朝ですね。
です
マイナス7時間です。
じゃあこれからね、今日一日、はい、素敵な一日になるといいですね。
そうですね、はい、本当です、
はい、アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ、今日のオープニングナンバーはパープルレイン。
パープルレイン
ですね。
いいですね、まだまだ紫じゃないんですけど、はい、雨が降るんでしょうか。まだ決まってないと思うんだけど、どうだろう。
まあ、例年ですと、まあ、関東甲信越、まあ、平年ですとだいたい6月8日頃、ただ昨年はちょっと早くて6月5日に入ったんですね、
うん、
なので、まあ、日本は沖縄からずっと北上してくるわけですけれども、だいたい10日から10日前後、今年遅くなってますね。
あ、なるほど、
うん、ということは、うん、平年が6月8日と考えると、
うん、
まあ来週中旬ぐらい、
そうですね、
以降かな。はは、遅くなってるんですね、うんうん、今年は。
なるほど、うん、
まあでも嫌な季節がやってきますね。
トロピカルですね。
トロピカルですか。
はい、トロピカルですよ。ドイツはカラッとしてる空気ですから。
ドイツはどんなこの時期。
ドイツも雨が降りますけども、うん、5月6月やっぱりすごくナイスですね。
そう、
もうそれこそジューンブライドとか、さっぱりしてますので、北海道ですから、
うん、
北海道、まあ、ちょっと前まで北海道では梅雨がないっていうことがあったんじゃないですか、
うん、そうですね、
去年からはもうちょっと暖かくなってるから梅雨が北海道まで来たのかっていう記憶があるんですけども、昔の北海道と同じ。
そうです
ね、うん、だからカラッとしてます。
いいよね。
そもそも湿気対策とかはあんまり何もしない。
そう、
うん、
なんかこの湿気っていうのが人間の体にも非常に悪いとされてるじゃないですか。
そうですか。
でやっぱりなんかの我が家を見ても湿気取るためのグッズがすごくいっぱいあるような気がしますよ。
ありますよね。なんかなんて言うんですか、その、嫌な水が集まる。
そうそうそう、
なんか箱が、
ゾウさんみたいなね、
はい、ゾウさん、
ボックスがね、はい、ありますよね、
はい、
我が家はクローゼットにいくつ入ってるんだろうっていうくらい入ってますし、あと下駄箱にも入ってます。
入ってます、うん、そうですね。私だとその下駄箱あまりそういうものを使いたがらないんですよ、
うん、
どうしてかというと、まず科学的なものが人間に良くないに決まっていることと、あともう一つは私よくおちょこちょいだから、
うん、
よくこぼすんです。
こぼす、
はい、だからいっぱいになったこの箱がこぼすと、
はい、
水が流れ、
はい、
その水は普通の水ではなく、
はい、
それ結構痛い水と言いますか、なんかもうすごくもう大変です。
そうなんだ。
だからあんまりやりたがらないです。
だいたいほらいっぱいになってくると、水の上になってくると捨て場所ラインがあるじゃないですか、
はい、はいはいはいはい、
上行っちゃうんですね。
はい、
あー、それは大変だ、
はい、
捨てるときはやっぱり静かに静かに持っていって、はいはいはい、お水と一緒に流しましょうってありますからね、
はいはい。で下駄箱だとやっぱり新聞紙を敷きますね、
はい、
それはもう絶対。
でも新聞紙も意外とこうくったりするときあるんだよね。
ありますよね。もう日本の湿気は恐るべしですからね。
ということで今日は湿気対策、アーニャから教えていただきたいと思うんですけれども、はい、まず湿気と言ったら、私的にお風呂なんですよ。
あ、はい、
どうしたらいいですか、あの湿気。まあ絶対あるのは当たり前なんですけど、うん、はい、湿気によるカビ対策ですよね。
そうですよね、うん、多分湿気は問題ないだろうけど、
湿気はしょうがないですよね。
問題はその後に出てサイドエフェクトなんですね、うん、副作用ですね。なので調べたところでカビ対策、はい、カビ対策、カビはとにかく出てくるところは、うん、人間の赤のあるところと、うん、あったかいところ、
はい、
と、有機のあるものなので、はい、あの自然なもの、例えば畳とか、
あ、はい、
だから、金属に湿気が出ないんですよね。なので、風呂ももちろんもそうなんです。だから、そうですね、あのカビは一番元気な時期はもう 今、はい、今です。
今ですか。
今です、
やっぱりね、
うん、なので、調べたところでまず当分な換気がポイントです。だからその、そうですね、蒸気がないと、はい、カビがならないと、
はい、
だからとにかく風呂入ったら、はい、あ、シャワーでもそうですけども、あの綺麗に換気しましょう。
もうアフターが大事ですよね。
アフターが大事です。
ということは、うん、お風呂終わったら全部窓を開けることが絶対ですね。
そうです。あともう一つは、あの石鹸カスや垢などがカビが丁寧に洗い流すのも習慣にしたいです、
うん、
どうしてかというと、あのそれをまた餌になるわけですから、
はい
はい、カビ喜ぶんです。
そうなんですね。
あ、嬉しいわ、今日も大宴会だと思ってるカビなんだけどあのポイントは、あの汚れとか落ちやすいものは落ちやすいうちに洗ってしまうことです、はい、だから要するに熱いものは嫌いです、カビが。
あ、そうなんです、
ね、ぬるいのがいいんです。だから中度以下だとも、あの生きられないし、だから最初は全部風呂上がって、うもう、はい、あのその、水をぬ、あ、お湯抜いて、はい、それでもう一回熱いあのお湯で、はい、ささっときれいに洗っておいて、あのさらして、その後でもう一つは冷たい水で、
はい、あ、冷たい水、
もう一工夫、
もう一工夫ね。
その後換気しましょう。
熱いお湯で自然に任せていけないんだ。それを一気に冷やすことが大事、はい、
そう、
あ、そこまでやってなかったですね、
う
ん、
でどうしてもカビがついちゃったら、はい、化学を使いましょう。カビキラーに、
ね、
あの切り替えたいところです。はい、
それはすごい強いですよね。
でもね、本当に体に悪いので、うん、あんまり使いすぎないようにと、あの、ね、気をつけたいと思います。だからポイントは、まあ、換気と、あとは他のところでは、あの湿気が良くなるところは、例えば畳と、
はい、
その上にカーペット敷いた人とか、
はい、ありますね。
ねえ、それの間はカビ大好き。
そうでしょう。
もう超気持ちいいみたいなカビなので、はい、そうなので、これをよくあの窓開けて、晴れた時に窓開けて、あの換気というか風通しをすることなんですね。で、あとは、そうですね、とにかく晴れた日は、部屋を閉じ込めないで、閉め込まないで、とにかくあの風通しがポイントなんです。
まだ開けること、
はい、
そうですよね、
はい、
もうどんな強風でも私は開けたい方なので、
うん、でも雨降ったらあんまり長く開けない方がいいと思います。
なおさら湿気が、
そう、そう、うん、でもう一つカビの大好きなところはやっぱり暗いところだから、例えば家具と壁の間のところとか、はいはい、そこあんまり、大きく物を入れないで、うん、ちょっとだけ隙間を、うん、あの開けた方が、あの風通しよくして、うん、あとあの、うん、そうすると湿気対策になるはずです。で、あとはその押し入れもそうですけども、
はい、
私結構押し入れが使ってるんですけど、それ時々開けっぱなしにすればいい。
そうです
ね、そうするとちょっと乾燥しますのでいいと思います、はい、
やっぱりある程度風を通すことと、はい、あとは暗くしないことですよね、
はい、あとは一番、例えばどうしてもあの部屋の中で洗濯物干したい、うん、でもあの湿気があると大変じゃないですか、うん、
はいはい、
だからそこではまだちょっとあの省エネではないんですけども、うん、私読んだ資料によると、まず冷房かける、まあ、ドライでもいいです、
うん、
ドライにして、それを扇風機を回す、うん、そうするとドライになったあの空気が、うん、あの回すわけですよね、うん、ちょっとなおさら効果アップ、
はい、
と除湿機、
除湿機、
その3点セットだと、
はい、
どうしても湿気の圧、あの湿気もムシムシする日でも、うん、洗濯物を部屋干しできます。
うん、
あとはやめた方がいいでしょう。
そうですか。
どっちかというと私は多分あのコインのラウンドリー持って行きドライヤーに突っ込むというもその手もあると思います。どっちかです。
もうなんかもう新潟の生活を考えると、冬は加湿するじゃないですか、夏はこの夏でまた除湿したりとか、はい、 大変ですね。
もう、はい、あのそうですね、水に恵まれてますので、この地域は。だからそれはもう本当はとてもありがたいことで、しけをちょっとポジティブに変えたいところで。
そうですね、それはカビが生えない程度にね。
はい、それは、ま、もちろんあれですね、あのシワがなりにくいです、なので湿気があると、
はい、
わあ今日はもうパックしなくていいんだと思えたらすごくポジティブに変えられるんじゃないかと思います。
そうね、はい、本のさシワシワは嫌だよね、でも、
はい、
どうしても湿気があると本がシワシワしちゃうじゃないですか。
私ここでもギブアップしました。あの広辞苑とかあの辞書とかよく使うんですけど、
はい、
そこで時々なぜかすごいシワシワ。
そうなんだ。
もうなんか使いづらくて、でもうどうしようってすごいへこんだことあります。
薄い紙なのでね、辞書はね、
辞書ね、
まあ、これから本当のね本格的な梅雨に入ればもっとでしょうね。
そうなんです。だから、そうなんですけど、まあ、雨が恵みの雨でもあるので、皆さん雨があるから美味しいお米食べれるから、シワもならない。
そう、
シワもならない。
湿気は大事、
なのでカビは、カビとダニとかその辺はちょっと要注意です。ちなみにさっきも出ましたけども、ドイツはねあんまりカビがないと言ったんですけども、カビはいろんな種類があるみたいで、あのやっぱり物事を特に食品とかを、あの地下室とかで保存しますけども、そこでやっぱりカビがなることありますよ、あのジャガイモとかリンゴとか、 あと小麦粉とか、でもドイツだとその湿気対策よりもあのガが入らないような対策、
虫
です。だからそこ虫があの 入ったりすること、米とか、あの小麦粉とか、あのそういうの、あとはネズミとか、そういう対策が、気になります。はい、なのでそれはまあみんな密封したものを容器に入れることはポイントになってるんですけど、はい、あの食器棚じゃなくて食品棚とかそういうのね、あのそのところは気になるところあるんですけど、
まあ、これからですけれども皆さんもね、
はい、
心がけて除湿をしながらも梅雨を楽しんでいただきたいですね。
そうですね、
はい、
アンニャとジャリーナのおしゃべりブランチ。ショングボイス
Did you know that?
アハ
ー。さあアンニャ、今日のメインディッシュは、
はい、もしかして外は雨が降ってるかなと思って、本の紹介したいと思います。
はいはい、
その本はひらがなムー、カタカナムー、ロマ字の M、という村上を紹介する本なんです。
読み方としては全部ムームームーですよね。
そうです、
はい、
でその本は最近できてて、
はい、
まあ、売り物になるんですけども、村上のことを紹介してるんです。なのでその村上の普通の暮らしがいろいろと面白いということで、
はい、
いろんな、そうですね、いろんな、カテゴリーに小分けして作ってる本なんですけども、まずとにかくそのひらがなはひらがなのムーという意味なんですけど、それは過去と、でカタカナの2番目のムーは現在、
はい、
でまあ、ローマ字アルファベットは未来と、よく今後の見立てて、見立ててムムムと言いますと読んでます。
過去、現在、未来ということなんですね。
はい、はい、これはまあ前書きなんですけども、今度は一番最初に出てくるページなんかページなんですけども、ここで3つの、そうですね、線がありますね、
はい、
だからそれはもう遠くから見た平行線と言いますか、その、そうですね、だから山あって淡島があってで茶畑があって酒の頭が逆になったものがあります。
なんかね、心電図のような波形が4本あるんですよね。
そう
なんです
、
でそれがそれぞれ線の意味があるということなんですね。
そうなんですね。だからすごくアブストラクトなアートなんですね。でまず見ると街からなるんですけども、でそこで村上の紹介に入りますが、村上っていうことで、そこですごいところは筋とか全部絵の具で表してますよね、ただ水彩画が使ってて、すごく私見てておーとか素敵な本なんですねと思って、でまあいろんな村上データがあり、で今度は、まあ、村上の人たちの肖像画があります、でもうちょっとしたら、今度はいつも、チャプターの間にいろいろと大きな 絵画があるんですけども、ハラコ、まあ食ですね、ハラコの、あのこれもわからないと、ハラコだとわからないんですよね。
ビー玉のね、赤いものがたくさんあるって感じ。
うん、すっごい素敵なんですね。全部手書きな感覚があって、まあ次は酒ですね、はい、サーモン村上といえば酒で、あとは、まあ、その酒の秩序、いろいろとストーリーブックになって、であの道具も綺麗に書いてあって、説明があって、で、酒自体にも迫り、次は食になります、うん、でその食の時にもちろん酒の塩引き酒とか、そういう村上ならの、加工法とか、うん、あとはいろんな、村上でよく出る料理をまた綺麗に、手書きになり、うん、で鮭料理とか、うん、あとそうですね、大海というのも出てきますね、うん、大海って知ってますか？
分からなかったです。
大きい海を描いて、
はい、
うん、というのはそれはもう煮物で、多分下越より南だと、柴田に行くともうのっぺ汁になるんだけど、うんうん、村上の祝いの時は大海を作ります。
大海って言うんだね、
うん、でそれもちょっと大きなラフなのっぺな感覚なんだけど、うんうん、でそれはもう必ず家ごとに違う作り方があります、うん、それも多分初めてこういった案内本に紹介されてるんじゃないかなっていう、
知らなかったですね、
うん、という気がします。で、まあ、次に行きますと、今度は家のことは町屋がたくさん残ってますので、そういう説明になり、あと間取りもちょっとしたリサーチも加えつつ、で大変な神棚どこに置いてあるのかとか、そういうのがあって、鴨も出てきて、今度はお茶に突っ込みますね、村上茶もありますので、そのお茶をどうやってできてってるのかとか、そのお茶を他に容器の変遷とか、うん、であとは美味しいお茶の、入れ方とか、うん、そういうなんかもう全部きれいに絵になっています、うん、で実はこの作ってる人たちは、はい、長岡造形大学の学生さんだったんですね、
うん、なんかみんなこう手書きの風合いがある絵ですよね。
そうなんです、うん、でちなみにこの本はどこに手に入るかというと、これは村上観光案内ところとかで置いてありまして、うん、お金がかかるんですけど、とっても素敵な、もう不思議な、もう感激いたしました。私この本渡されて、
すごくねタッチが柔らかくて、なんか私小学校のね、うん、教科書を思い出しました。
ああ、なるほど、
なんかすごく優しいの。
なるほどなるほど、
確かにその造形大学の学生さん描いてるような絵なんだなと思うぐらいね、うん、
すごくよく、あと目ついてるところもすごく面白いなと思いました、うん、ぜひこういった気に入った絵本でも探してみてはいかがでしょうか。
はい、写真ではない温かさがありますね。
そうですね、
はい、じゃあ続いてお出かけいきましょうか。
まあ家でこもって本を読むもよしですが、まあこれからまた、新潟国際映画祭も開催しますので、うん、映画館に足を運べばいいのではということで、ちょっと一つの気になる映画を選びました、
はい、
今日はシネウィンドで、ちょっと、いろんな、最近やっぱり議論し続けてる 3.11 と、福島の放射能、まあ、チェルノビルも入るんですけども、そのエネルギー問題を取り上げてる映画を紹介させてください、鎌中ひとみ監督なんですけども、ドキュメンタリー作る映画で、作る映画監督なんですけども、小さき声のカノン、選択する人々という映画を紹介したいと思います。これはまず上映時間は6月13日、あとちょっとありますけども、6月26日までに、開催、上映します。これも情報もブログにアップしますけども、その映画は、お母さんと子供たちの毎日のちょっとした苦労と言いますか、その悲しみもそうですけども、チェルノビルと福島の間のその実際の交流が生まれてるわけなんですね。でそれをドキュメンタリーで追ってきた映画ですので、大変おすすめします。すごくいいと思いますので、福島チェルノビル、国境を越えて被爆から子どもを守るという思いからスタートするこの映画なんですけども、それはまあいろんな方法、いろんなやり取りがあるかと思いますので、大変面白いと思います。
希望はここにあるというね、
うん、そうです、
副題もありますので、
はい、ぜひ、はい、もしも迷うことあれば、今日どうしようかな、今日はまだ上映されてないんですけども、これからですが、6月13日から26日までにシネウィンドウで見ることができます。はい、2週間ですね、割と長いですね、
はい、限られた時間ですのでね、
はい、
期間ですので、こちらお出かけになってみてください。アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ、今日のテーマ、まもなくやってくる梅雨の備えということなんですけれども、はい、まあ、雨はちょっと降りすぎると嫌だなということはありますけど、でもまあ楽しいこともありますしね、は
い、ありますね、うん、まあ、本でもいいし、片付けでもいいし、うん、それから映画館でもいいし、うん、あと紫陽花綺麗に咲いたらいいなとか思って、
6月6日ってね、ちなみにね、芒種ってちょっと漢字が難しいんですけども、作物の種をまく頃と言われていて、こう稲をまいたりする、ね、時期にもなる、うん、ということなんですけれども、私もほら先週先々週かアンニャがお花を育てるとき、お花にお水をやるときに話しかけるんだよ、
ね、そうですよね、母言ってますね、はいはいはい、
私もね、それをちょっと心がけて、
あ、どうですか、
やったらね、意外といいかもしれない、
あ、
ちょっとくったりとしていたお花が元気になりましたよ、
実はね、それを花も気持ちいいみたいだから、うん、多分顔を振ってくると思います。
そうですか、
はい、あ、ちあれな、どうもちょっとお辞儀みたいなあるかもしれない、
ね、頑張ってみようかな、
はい、やってみてください、
うん、私もまたお水やるときにまた話しかけてみようかな、
そうしてください、大変と思います、
はい、さあ、来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。